このラジオは丸山交通公演が京都学生演劇祭に向けて様々な課題に挑み、その感想力を向上させていくラジオです。それでは参りましょう。丸山交通公演の感想、虎の穴ラジオ。はい、どうも丸山交通公園です。
どうも玉木です。
いやー、今回も始まりました。ついに何回、第5回ですか。
5回も来ました。
いや、すごいですよ。
1、2、3、4、5回目ですね。すごい、こんなに続いたラジオがこれまであったでしょうか。
ありました。
すごい、や丸山さんのなかったでしょ
う。子供が跳ねております。
もういい加減このフードコートから我々は脱したいですね。
そうね、スタジオで撮りたいね。いや、全くもってうるさいところでね。
いやですね、まあ、あんまり聞きづらくなければいいんですが。
そうですよ、うん、
前回も音が最悪だったということで。
前回音最悪だった。
あ、1、2、3回。
あ、そうね、あれはもう喫茶店で撮ってますから、
うん、
今回はあのもう一つグレードを下げまして、フードコート
0円で入れる場所でね。
そう、無料の水を飲みながらの水を飲み飲み冷水器の水を飲み飲み
お届けします。ついに5回ですか。
ついに5回です。
今回のテーマは何でしたっけ。
今回はちょっと待ってくださいね、正しいやつを忘れるんですよ。
あ、そうそう、一応あのタイトルがね、そうそう、
タイトルがあるんでね、
小タイトルがありますから。そうそう、
これをちょっとね、玉木くんに送った LINE からもう一回発掘して読み上げますよ。
相当前じゃないですか、これ。
そうですよ。
準備ぐらいしておけという。
ああ、そうですね。その議論は後でしましょう。
議論。
はい、いきますよ。
はい、
今回3番目の課題ですね、
はい、
基礎知識の要請、歴史文脈、作品の周囲の意味性を読み解く。そして4、文体の研究、感想にふさわしい文体は。
おお、じゃあ歴史、それまでの文脈と、
そう、
文体、
そう、この2つ。じゃあ文体からいきましょうか。
文体、
文体から。
わかりました。
僕はね、調べました、文体について。
調べたん
です。調べた。
そんなんいきなりいけるんですか。
え、何が
絶好調なんですか今。じゃあ
じゃあアイドリングする。
いやいや、どう聞いても今いけそうやったけど。アイドリングが完全に話の腰を折ったけども。
アイドリングする。いや、していきましょう、アイドリングね。
いや、まあいらないんだったらいいんですよ。
いや、わかりました。じゃあもっと短くさせてください。
あ、その方がいい、
うん、じゃあアイドリングしましょう、
はい。
最近思ったんですけど。
はい、
あの、独り善がりっていう言葉あるじゃないですか。
はい、なんか独善的みたいな感じ、
やばくないですか。
何が。
一人でヨガって言うんでしょ。
あんたフードコートですそこそこの大声で。あんたフードコートですよ。
いや、政治家の先生とかも独り善がりな政策とか言うけどさ、ちょっとヨガってんねや。
いや、違うでしょ。
ヨガってると思って
ん。いや、違うでしょ。
エロ政策
しかも一人の。
うん、
違うでしょ。
それはもう少子化も進むなというような
2人やったらね、まだ、
うん、また
1人ですから、
ね、2人よがりな政策をね、立案していただきたいなと思った次第というアイドリングでした。
ああ、いらなかったですね。
完全に腰が、
完全に腰を折りました。、うん、アイドリングって何だったのかっていう。
そうですね、
本質を問い直す結果になりましたが、
1人よがりなアイドリングでした。
おお、調子が出てきました。丸山さん、文体ですか。
文体の話をしましょう。文体研究したんですよ。
テンポがいいですね、今日は。
私研究したんですよ、文体を。
テンポがいいな、はい。
文体を研究いたしまして、いろんなものを見ました。
あら、
アマゾン、
お、
まあ、あれもやっぱ UIL 感想、
あ、レビューですね、アマゾンレビュー。
そうそうそう、感想ですね、うん。アマゾンなんか食べログも見たんですけど、
あ、あれも、
まあ、ああいうので何がいいかって、やっぱその感想の評価をしてるじゃん。
はいはいはい、うん、この感想は分かってないとか、
そうそうそうそう、
この感想は参考になりました。
そう、何人のうち何人が参考になった、何のうち何人が参考にならんかったかをちゃんと明示してくれてるから、
しました。
どういうものがいい感想と言われてるのかなっていうのを見ていったんですね。
ほう、なるほど。
すると共通点ありません、基本的には。
そりゃそうですよ、だってルールもない。
ありません、
うん、いろんな人が書いてる。
細かいところはあるんだけど、そのなんていうんやろ、例えば上西さゆりさんの写真集ならばならばできるだけ悪口を言うたら評価高いです。感想としてはね。
そりゃそうですね、
とか
みんなが石投げてるわけやから。
そうそう、そのムードに乗るみたいな。
そうそうそう、
文体も関係なかった。
そうか
だから
客観点とか
そう普通の商品けん玉とかやったら、うん、丁寧な文章の方がいいんやけど普通にセールやったら口気な罵倒した方がいい
そうですよねポジションポジションで評価される
そうそうそうだからあんまりその文体みたいな参考にならずで食べログを見てもその、まあ高級料亭とラーメン屋って文体が違うんですよ
そりゃそうですよ
でなんかラーメン屋はすごいもうなんかすごいデブ推しの太った人がブーブー言いながらやって
るマシマシみたいな、
ね、そうそうそうやつはすごい評価高くて
みたいな肉みたいな
やっぱキャプテン東洋亭と違うわけですよ
それはキャプテン東洋亭違
います違う、まあ、そういうのがあるから文体も関係ないなと思いながら
お
もう3時間ぐらいずっと僕いろんなレビュー見てたんですけど
やることあるでしょ
いや
これクラブでしょ
そうこれもやらないといけない感じ
まあそうだこれはだってご自身でやり出されて、う
ん、唯一ね僕ね京都で見つけましたね1
個だけ
1個だけ
あります
これはどっちかというとすごい評価が低いレビューにありがちなこと
あじゃあだからやっちゃいけない方だ
そうそうそうそう
ご法度の方
これはやってはいけないこれ絶対ダメだっていうのがあの誤字脱字ね
基本の木じゃないですか
そうですよこれはでもダメ分かるんです確かにでも一番ダメやなと思って
えそれは読みにくいからですか
違うんですよやっぱり感想っていうのは客観的に物事を見てそれの感想を言ってるわけです
あ、はい、はいはい、
そういった人間がですよ自分の感想を書いた時にその感想を見直して誤字脱字があるかどうかこれを確認できないような人間が感想を言う資格なんてあるのかっていう疑いがやっぱり頭にポッと転倒するわけです
なるほど
なんでやっぱり誤字脱字っていうのは非常に感想者としての信頼性を損なう行為であるっていうのが
分
かった
自分の文章すら遂行できひんようなやつ
が感想を言う資格なんかないぞっていうね
ああじゃあこれをやらない
これはもう絶対誤字脱字はしてはいけないんだない
やでも高間さんのレビューとか面白い時あるじゃないですか
あるある
誤字脱字王でしょ
ああそうですよ
京都の
ただあんまり信用されてないじゃないですか
そういうこと言いたいんじゃないでしょ
あの人はもう京都の演劇界のキャラクターになってしまってるから
だから誤字脱字は許される
そう誤字脱字じゃないもん
何なんですか
文体でさ高間文体
高間節か
高間節ですよ
あれは高間節なのか
町田浩二町田浩節があるように高間芸一郎芸一郎節があるように高間節なんですよ
一番重要な結論が誤字脱字とかあるじゃないですか
あるある
で結局どっちのポジションか分からん時あるじゃないですか
そうへ高間さんのアップルがもう覚えちゃってるから誤字脱字を
登録してあるかもしれない
ですね それでしか変換できなくなってるから
ユーザー辞書に登録されてるかもしれないへ
分かるからいいだろって言ってましたけど、ね、本人はね
確かに分かるんです
よ、ね、分かる
分かる誤字脱字はダメなんだ
な、まあ、評価低いのは大体誤字脱字が
最低限のところに気づいたわけですね
そうですね
改めて、
まあ、あんまりその何て言うやろう熱を入れすぎると良くない
ああ
自分の主張を主張しだすと良くないとか
なるほど、
うん、パールハーバーっていうレビューでその日本の歴史観みたいなのを2000字ぐらい書いてる人がいて、
はい、
その人はなんか何百人中9人しか参考になったって書いてあったんですねかわいそうやなと思うんですけど
それはもう投げる場所が違いますね
そうそうそう
パールハーバーの映画好きにはいらない、
うん、そう
そういうのが好きな人のところに投げればよかった
そうそうそうで、まあ、そういうできるだけ客観的な視線を担保できているぞっていうことをアピールできるような文体そして誤字脱字のなさ
いやでもそれって文体の研究ですか
え文体を研究してみようと思ってやっと分かったことですからこれは
なるほど、
うん、
まあ予想外の答えではあったでしょうね
そうですよね
でも文体ですからね
文体ですよ
いやいやいや文体って僕が思ってたのとちょっと違うなな
んすか文体ってじゃあ
さっきの武士みたいなことですよ、ね、誰々武士みたいな
うんまあまあですで、
だである
ですの方が多かった
デスマス調多いです
よ、うん、
さあだって素人ですもんね
そうだみたいなのなかったね
うん
あんまり偉そうに思われるとみたいな
あ確かに偉そうに思われたらああいうところで嫌われるからな
うんっていうのはありましたね
ほうほうほうほう、
まあ、感想者という立場やとやっぱりデスマス調の方がいいんだしなっていう感じはしますね、
うん、
まあ審査員やったら別やと思うけど
そうですね、うん、権威を
そうそう
ないといけない
ところはいいんやったらまあまあいいと思うけど
これと何でしたっけもう一個は歴史的な文脈
歴史意味文脈を語るっていうことについてですよね
文体もこんなもんだ
文体もこんなもんです誤字脱字をしないデスマスで書く以上
まあまあ入門編ですからね。
こんな結論のために3時間もかけてることバカらしいけどね。
でもまあそういうレビュー自体に文体どうこうって言わんでもええっていうところが気づいたのは確かにおっしゃる通り、重要じゃないですか。
そうね、
感想者の高みに文体っていうのはまだ早いと。だから今後高めていくにしても、いきなりそこ頭でっかちでやっちゃうと意味がないっていうことが分かったわけですか。
まとめるね。そうです。
じゃあ大事な3時間だった
です。そうです、大事な3時間でした。
重要です。
そう信じることにします。ほんのクソ忙しい中の3時間
でしょうね。
汗をかきかき。
いやいや、クーラーぐらいつけなさいよ。
食いたくもないラーメンのレビューを見続けた3時間が
嫌いですもんね。ああいうなんか
夢を語れるレビューずっと見てないから俺40分ぐらい。
ああいうの好きじゃないですか。じゃあ文体は
そんなところ
でサクッといった感じ
です。そうです。で、歴史、意味、文脈、それね、これはね、難しい問題ですよ。僕苦手じゃないです。苦手なんですよ、こういうのはね。歴史に文脈を語る、まあ、外側のことを言うことですよね。作品のことじゃなくて、作品に付随するというか、作品がそのまあ流れの位置でどういう位置にあるかのかみたいな。知識がないと語れない。
知識あるじゃないですか。
ありますよ、知識
あるでしょ。
でもね、ある知識が役に立たないの、やっぱり。
どうして、
どうして。演劇あんま詳しくないから。
そうか、
うん、
いらん知識ばっかりある。
演劇の感想者としては不必要な知識ばっかりある。でも、そう、歴史に文脈を語るのってかっこいいじゃん。
当たり前ですよ、そ
ら。やっぱりさ、この流れがあってこれの影響を受けてこういう作品ができてるんですよみたいな言っていきたいじゃない。
そ
ら
そうですよ。
でもね、無理しない方がいいなって思う。
なんですか。
無理に言っていくもんじゃないと。
いや、感想者として高みを目指すんだったら、ね、
いや確かに確かに確かにそうや。
無理して背伸びして登っていく場所でしょ。
違う違う違う違う、それにはすごいたくさんの勉強がいるわけ。1年がいるわけ。
逃げんなよ。
1や
勉強から逃げんなよ。
逃げてるわけで。逃げてるな。
逃げてるだろう。
今は逃げてる。ちょっと1年待ってくれ。
あ、そうかそうか、
うん、
そりゃそうだ。
とりあえず今回の学生
日記のレビュー、ね、
そう、これに関してはちょっと無理だ。
確かにその、つけ焼き場の知識ほど、
そう、
嫌われるものはないですね。
そうです。
確かににわか知識ほど敵に回されるものはない、
そう、実際にこう作品を作ってる人の方が多分そういう知識をあって作ってるわけですよ。
そりゃそうや。
そこにつけ焼き場の知識で挑むっていうのは無謀の戦いな気がする。
これは橋本徹に行く朝日新聞の記者みたいな感じしますもんね。
ちょっと分かんないですけど。そんな
の分かるよ。
ああ、知識量が多分その作ってはる人の方があるから。
それはそうです。
もう変に打足をつけることはない、とは思う。
語らずとも良い。
そうそうそう。なんで、その一人よがりに、一人よがりに
言ってるやん。
なんていうんやろう、その自分の知識の方に作品を引っ張り込まない方がいいなっていうのもある。
ああ、
的外れになっちゃうから。例えば普通に演劇やってはるのに、お笑いの文脈で行くととか、そういうことを言わない方が多分いいんだ
けど。例えみたいな感じだったらいいんじゃないですか。
例えやといいと
分かりやすい位置づけ。
立芸のやつだろ。
立芸、ああ、
バイキングみたいな。
そうそう、バイキング、あれも全然分かりにくい例え。
あれでギリ許容範囲。
まあまあ確かに知ってる人は分かりやすかったから。
そうそうそう、まあそのわからないことには触れないという。
それはそっちの方がいいです。
うん、
下手にはやらない。
誠意を持って格好をつけずに語っていくことが大事かな。
まあ、謙虚さですね。さっきの文体論と一緒で。
そう。謙虚な感じが必要。
そりゃそうですよね。うん、だって感想じゃって下から行くんやもんな。見せてもらったものの感想やから。
評論家じゃないもん。
そうです。
評論家はそれも知識がないとやったらいけないから。
当たり前ですよね。
うん、しかしながら僕は感想じゃないからね。感想として謙虚に生きていかないといけない。
だからもう知識はもう諦めると。
そう、とりあえず今回
でもまあ持ってる知識もあるじゃないですか。
なんかあるかい。
だからお笑いもそうだし。
でもこの前も風立ちぬのやつ書いたんだよ。
風立ちぬの、あの、宮崎駿最後の作品
のレビューというか評論を書いたんだよ。
なんやってるじゃないですか、そういうことも。
これをね、やっぱり知識に頼、自分にある知識に頼ってやるから。
え、この前ってのはいつですか。これに気づく前。
これに気づく前ですよ。
じゃあ知識ひけらかしたい時
そうに書いたらね、もうあまりのひどさ。
またひどいやつを読む。ひどい感想読みラジオやん。
これ反省としてちょっと読ませていただきたい。ちょっと待ってくださいね。準備しとけって話なんですけども。いろんな文章入ってるな。
いや、フードコート混んできました。
古舘一郎復帰に関する考察なんかもね書いてますからね。
それなんか菅原泰さんっていう旧友に送ったんでしょ。
送ってないです。まだ。
あ、送ってない。
もう今3000字を超えました。
アホじゃないですか。 暇やなやっぱり。どうやら
むっちゃ夜なび干して書いてんねんから
母さん変なことするな。
ちょっと待ってよ、全然見つかりません。
用意してきなさいよ。はい
はい、ちょっとじゃあちょっと読んでいくと、気になるところもしあれば。
いや、あるやつでしょ。
もしあれば
言ってくる。あるやつでしょ。1行目からあるやつでしょ。
いや、ないですよ。
ジブリとの作品、宮崎駿の風立ちぬを、
うん、
まあ
僕のある知識、
数ヶ月前に書かれたん
ですか。そうですね、書いたやつ
で感想を書いてみました。
うん、風立ちぬ素晴らしい作品である。
おお、
いいじゃないですか。
よかったですね。
よかった。こんなに美しい作品というのも珍しいだろう。
ほら、
この映画を語るには前段が必要になる。
うん、あ、こういうのや。
うん、これからのテレビの笑いは
笑い
え笑いは、素人芸の時代である。ここの髪型芸人上岡龍太郎の言葉だ。
引用元合ってますには。
合ってますよ。ここの髪型芸人上岡龍太郎の言葉ですよ。
ほう、
これからのテレビは芸人、あ、素人が芸を見せるか、プロがプライベートを見せるか。彼はそう明言し、事実テレビの世界はそのような様子を見せた。プロがプロの技を見せる料理の鉄人が90年代には通用し、その焼き直しのアイアンシェフが無残な結果になった頃からも、上岡の言葉が正しいことが伺いしている。
ちょっと待ってください。何のレビューなんですか。
風立ちぬです。
もう失敗してるじゃないですか。
なんでなんや、分かる。
引用元がおかしいじゃないですか。トマスマンとかじゃないですか。
違う。神岡龍太郎。
魔の山の話とかしないですか。
え、
魔の山の話とか
しない、しないしないしない、しません。
アイアンシェフの、
アイアンシェフです。
料理の鉄人な
んですか。芸は一流、人気は二流、ギャラは三流、神岡龍太郎ですよ。
あー、間違ってるな。その続く、
しかしながら映画は固くなとしてプロの世界であり続けた。
映画の話になった。
それはそうだろう。素人の立ち入る隙がないのだ。
当たり前ですね。
どうですよ。しかしながらその傾向にも変化が見始めた。
うん、
品川庄司、品川や木村雄一などの芸人映画監督のプライベートフィルムのような素人映画が劇場公開され始めたの。うん、これは批評性がありますね。
これはまだいいでしょ
う。うん、彼らは映画俳優も使いすこぞという役回りを周囲にいる芸人仲間に演じさせることにより、うん、芸人が作っている映画に芸人が協力しているというような映画界のプライベートを透かし見せるようなキャスティングを施している。うん、こうなると映画の中の芸人たちはその役というよりもその役を演じているその芸人、そしてそれを見て普段バラエティ番組に見せている雰囲気との違いを楽しむというような楽しみ方が映画に存在するようになるのである。
なるほど。
うん、芸人たちはそこで芸は見せない、演技の素人としてスクリーンの中で戦うだけだ。
なるほど。
つまり他の3つのプロによる素人芸なのだ。素人芸なんですよって話をして
る。なんで芸人の話して。
そして芸人界のプロ中のプロ、松本人志に至っては
まだ芸人の話
しますよ。これ大事な議論なんですから。
いや、そうだとしても7000
円風立ちぬの話。
大日本人の感想でした
っけ。違う、風立ちぬの話。
芸人関係ない。
松本人志に至ってはさや侍ののみさんという
まだその話。
普通のおっさんを主演として抜擢、プロの芸人が素人監督として本当の意味の素人を撮るというまさにプライベート、
まあまあ、
映画サークルのようなことをやっているのだ。
まあまあ、
それが悪いと言っているわけではなく、私は実際さや侍映画館で見て号泣したもの、号泣したのも事実である、このようにして、
このようにして
神岡の言うテレビのやり口が
神岡に戻るんですか。映画の風立ちぬに戻るんじゃなくて、
風立ち、まだ神岡です。いや、もうすぐで風立ちに入りますから。これ前段としてどうしても必要なんですよ。このようにして神岡の言うテレビのやり口が映画の文脈上に登場してくるのである。
素人の話ね。
そう、ジブリもその一端を担っていると言っていいだろう。うわ、戻ってきた。
いやー、こんだけ前段長いのに三段飛び全く論理的でない。
いやいや、そんなことないです。彼らは孫うことなくプロ集団である。そうですよ。しかしながら彼らの作る映画で唯一素人芸の部分があると。
なるほど。
そう、声の出演であると。
なるほど。
俳優を中心にキャスティングされ、あの人がアニメに声を当てているという興味を我々に持たせてくれる宮明宏などはその大成功例であろ
う
と。まあ、キムタクとかもそう
ですね。そうですね、声優じゃないという、
うん、そう。さて、前置きが長くなったが、
長かった、本当
に。風立ちぬである。
あ、ここからここから
プロの仕事である。
うん、
脚本は素晴らしい。
うん、
効果音も人の声を加工し、気持ちの悪い迫力を醸し出している。
うん、
作画に至ってはまさに絵画の連続といった感じで、飽きるどころかいちいち感動してしまう。
なんだ、すごい。
最高のプロの仕事である。しかしここにも素人が入る。そう、堀越二郎役の庵野秀明である。
出ました。
彼はエヴァンゲリオンを作った男である。
うん、
声優でもなければ俳優でも芸人でもない、
うん、
アニメのプロでありカリスマである。
素人、
この人が本 当に棒読みなのだ、うん、演技をしようともしない先日の芸人役者たちは演技をしようとするがこの人は何もしない、ね、そしてこの作品助演陣の演技がうまいのだ、確かに俳優から取ってきているのだが、素人芸とは言えないほどの素晴らしい演技をしている、うん、特に二郎の親友本庄役の西島秀俊などはエンドロールまで声優がやっているものだと思ってしまうほど感情表現も声の調子も素晴らしいものだ、滝本美織、木村雅彦、大竹しのぶ、国村純なども全く違和感なく役どころを演じていた、そうなってくると庵野秀明である、もうその棒読みは助演陣の助演によって浮き彫りになっていくのだ、爆笑である、ええ、爆笑である、思う通りにならない素人ほど面白いものはない、素晴らしい助演陣がいかなる演技をしようともいかにドラマチックな場面を作画しようとも主演の庵野の演技が変化することはない、鉄頭鉄尾終始棒読みである、ただセリフを読む素人としてしか存在していない、この形式どこかでと思ったらさんまのからくりテレビである
間違いっぱなしやこの人
からくりテレビ、この番組は素人の伝道である、プロに屈しないブレない素人が現場スタッフ、スタジオにいる芸能人たちこれを驚かせ爆笑させ、そしてその様を見た視聴者もまた驚き爆笑するという番組だ、
それは
でしょ、いい分析でしょ、
いやだからそれはあってます、
さまざまな名キャラクターが存在した、さまざまな名キャラクターが存在した、将棋少年、演歌の大江豊、ボビー・ヨロゴニ、アドゴニ、酒井元樹、麻生はじめ、いずれ劣らぬ名キャラクター、麻
生はじめを入れるのはちょっとどうや、
彼らはブレることなく常人には理解できない言動をカメラの前で繰り返し我々に爆笑を提供した、将棋少年は老人のような喋り方に妙な達観、大江もそうだろう、ボビーとアドゴニーの無礼さ、酒井の異様な要望と作詞歌唱センス、そして麻生のアルチューブリ、
麻生好きな、
麻生好きでしたね、僕どこまでが本気でどこまでが嘘かわからない、いやしかし恐らく本当なんだろうというキャラクターが立ち現れては笑わせてくれる、あの形式なのだ、風立ちぬは
違うって
、まあ、う悪い例やからちょっと我慢して聞いてくださいよ、
イライラします、
あんな秀明は何をしても棒読みという強烈なキャラクターなんだ、どう考えたってもうちょっと演技をしたっていうのだ、しかし庵野はしない、風立ちぬはそのアニメ映画の現場にあるまじきキャラクターを楽しむ映画なんである、
違う
だから、まあ、間違ってるから、こう下手に寄り添っていくとこうなっていくよっていう例やから、
違うんだもんな、
そういうキャラクターの素人は風立ちぬというプロの現場に主役として紛れ込んでいるという面白なのだ、
違う
ってだからこれ悪い例やから、みんなが一生懸命作品を進めていく、作画演出音響演技二郎のセリフが来る棒読みだ、緊張と緩和である、笑いが起こる、次こそは二郎さん演技してよね、二郎さん作画演出音響演技が積み上がる、これは感情をつかむる、今度こそ頼むで二郎さん、頼むで二郎棒読み、緊張と緩和、笑いが起こる、
怒ってなかったよ、
そしておそらくこの状況において庵野は本気だ、彼なりに本気で堀越二郎を演じようとしている、まあ、それが面白いのだ、
面白くない、
風立ちぬという映画はこの笑いの繰り返しなのである、
違うコメディ映画じゃねえって、
シリアスな現場に関係ないやつが紛れ込んでしっちゃかめっちゃかにするという、ビートたけしだと思う、そのような笑いを取るもののやはりプロである、安心して見ていられる、逆に言えば愉快犯的でどうしても少し冷めてしまう、
なるほど、
しかし無自覚の素人が生む風立ちぬの笑いは違う、
笑い
スリルすらはらんで刺激的
なの、笑いじゃないよ、
なんと美しい作品なんだろう、この風立ちぬ、素晴らしい脚本も泣かせる演出も音響強化も助演も全てがこの二郎の棒読みというボケをより面白くするための振りなのである、
ボケじゃない、
丁寧に振りを作るからボケが本当に面白くより笑いに奉仕しきった、本当に美しい覚悟を決まった作品であると私は感じたのである、そう萩本欽一からからくりテレビへと続いた素人を使った笑いの最新形がこの恥立つという作品と言えるんではないだろうか、笑いに興味があるものは絶対に見るべし、星5つと書いてます、
長い感想でした、長かった、こんなに的外れな文章を延々と聞かされるというひどい地獄のような
こうなってしまいますから、
もう無理やり賢いと言われたいという
そうなのよ、
お笑いの引き出ししかない、
そう思って
松竹が作ったと思ったんでしょ、この
そうです、
爆笑コメディだと、
そう爆笑コメディそうなんです、だこうなってしまうと、
いやあまりにもひどかったんですよね、
やっぱこれを見ると宮崎さんも怒るじゃない、
宮崎って言うだよ、
宮崎さんは怒るじゃないですか、
まあ、怒るっていうか多分滋賀にもかけない、
あ、
何
や、
何を言ってんやろな、
うん、ってなるじゃない。
なるでしょ
う。やっぱそれは良くない。
当たり前ですよ。
失礼。
そうそう、当たり前。
読んでて思った、失礼やなって。
そうでしょ。
だからこれは
だってそんなつもりでやってへんし。
そう、
欲しいつつでも嬉しくない。
そう、こんな欲しいつついらない。
いらない。お前なんか見てほしくない。
ってなるから、
なりますよ。
だ無理やり自分のところにこう引っ張り込んでもいい感想
が来ないように。これはよく分かった。
そうでしょ。
これはよくある。
だからしっかりと誠実に、それも
気をつけようと思いました。
うん、分からないことは分からない。
あんまりまた外れなこと言っても、
そう、自分の知識にこう引っ張り込んで無理やり感想を言ってもいい結果は生まないぞということは、これでよく分かっていただけたと思います。
麻生さんなんて、
麻生はじめ考えてやつ分からへんねんけど。ほっ、トコの方な、あの詩人のな、監視のトコの方、
カラクリテレビ好きでも知らんわ。
そう、はじめさん、
あとはじめ、はい、失敗例はよく分かりました。
うん、なんで
だからまあ今回は、うん、まあ、結論を出すとか言うよりは、うん、こういうことしちゃいけないよっていう、
そうね、注意点です、
気をつけようっていう、うん、でまあ、基本の木ですけど、うん、なんでそれがあかんのかっていうのがしっかり分かりました。
そうですよね、これ大事なことです。
うん、なぜダメなのかを分かるのが一番成長すると言いますか、
うん、そうです。なんで
こういう雑誌はいけない。
そう、
自分の知識ひけらかしてもいけない。
いけない。とりあえず誠実にと、しっかりとご自宅を確認する。そして知識はしっかりと、なんていうか、まあ、正しい知識だけを使う。
あ、
うん、
よかった。なんか文体でこう講釈されられるよりは、
うん、
正しい文体とはねって言われるよりは全然謙虚で参考に。
そうね、
ねえ、
うん、だと思います。なんでまあ、なんかあんまり進展はしなかった気もしますが、
いやいや、そんなことないですよ。
やってはいけないことが分かった。
あ、なった分かった。
はい、なったと思います。
足踏みではなかったです。
うん、そうです。なんでね、今回も少し感想者としてレベルが上がったんじゃないかなと思っておりますんで、
素晴らしい。
そろそろ今回も終わっていこうかなと、
はい、
思います。次回はですね、また別のことをやりますよ。
お、そろそろあれですか、音楽が流れ出してるんじゃないですか。
音楽流れ出してます。
初めて聞きましたよ。
あれ
123、
うん、
なんすかあの音楽。
え、よくないですか。
トントントンみたいな妙な。
あれ妙かい。
途中でなんかあれ終わったんかなって思うタイムあるじゃん、うん、
あるあるある。
そっからまた始まる
じゃん。始まる。
あれがいいですあれがいいですね。
YouTube っていうのありがたいですね。フリーで使ってくださいよっていう音楽がもう、
なるほど、
落ちてるわけですから。
いい音楽ですね。
勝手に使いなさいよっていうのは、
あれはいいな、
あれはいいですよ。一生懸命探しました。あれも時間かかりました。もう時間をかけすぎなんです、このラジオ。はい、ということで次回はですね、感情に理屈を乗せる、褒める根拠、けなす根拠を問い直す、他の作品と並列的に論じる、評価をするということ、この2つ
お送りすると。
2
本立てで。
そうです。なんで
次はちょっと長くなるかもしれないですね。
そうですね、
前回の清正のやつ長すぎる。
40分ですからね。ひどいという、
お互いの愛が溢れた。
そうですね、愛の死のような、新婚の初夜のような、
長い
長い、
知りませんけども、
ということになりましたんで、次回はちょっと長め、30分超えると思いますので、ぜひそちらの方も来ていただけるとありがたいです。どうもありがとうございました。丸山交通公園でした。
マキでした。
はい、というわけで感想、虎の穴ラジオ第5回を聞いていただきました。丸山交通公園でした。今回はですね、玉木誠君を再び話し相手に迎えいたしまして、お話をしてまいりました。まあ今回も課題を2つほどクリアすることによって、感想者の姿勢の高みに、向かっていけたんではないかと思っております。次回もですね、課題に挑戦しておりますので、ぜひそちらの方もお聞きいただけると幸いです。京都学生演劇祭も近づいてまいりました。そろそろ皆さん予約をしましょう。予約をしていきましょう。行ってね、学生さんたちの熱い演劇を目撃しようではありませんか。それではこの辺で失礼したいと思います。丸山交通公園でございました。